4つの生き物の組み合わせ、ローマ数字1、エゼキエル書第1章の中心点は、共に組み合わされて、一つの団体的な実体、すなわち団体のキリストとなって、彼の表現、行動、行政となることができる、一組の生き物を神が必要としているという啓示です。組み合わせは、エゼキエル書第1章のビジョンを理解する鍵です。エゼキエル書1章12節、それぞれは前に向かってまっすぐに行き、霊が行くところへ、彼らはどこへでも行き、行くときには曲がらなかった。ローマ数字2、4つの生き物の組み合わせは、彼ら自身の中にあるのではなく、神の中にあり、また神聖な力、神聖な強さ、神聖な恵みによります。なぜなら、わしの翼は彼らが組み合わされて、位置として行動する手段であるからです。エゼキエル1章9節、彼らの翼は互いに連なり、彼らが行くときには曲がることがなく、それぞれ前に向かってまっすぐに行った。11節、また彼らの顔はこのようであった。彼らの翼は上に向かって広げられ、それぞれ2つの翼は互いに連なり、2つはその体を覆っていた。A、神ご自身が組み合わせる要因であって、神聖な建造の各部分を一とならせることができます。B、私たちが自分自身の中で何であろうとも、何を持っていようとも、何を行おうとも、その結果は組み合わせではなく分裂と分離です。C、わしの翼は行動のためだけでなく、保護のためでもあります。私たちが何を行っても、また何であっても、主の恵みと主の力とによってでなければなりません。D、それと同時に私たちは主の恵みと主の力との庇護、覆いのもとにいます。E、生き物は人のように見えますが、わしのように行動します。1、これは私たちが常に自分自身を正常な人のように表現しなければならないことを示しています。2、しかしながら行動し、庇護する翼は他の人たちに神聖な方の印象、すなわち力と保護としての神が私たちと共におられるという印象を与えるべきです。2日目、ローマ数字3、エゼキエル書第1章9節と11節後半から12節は、私たちが教会生活において必要とする組み合わせの麗しい絵を提示します。エゼキエル書1章9節、彼らの翼は互いに連なり、彼らが行くときには曲がることがなく、それぞれ前に向かってまっすぐに行った。11節、彼らの翼は上に向かって広げられ、それぞれ2つの翼は互いに連なり、2つはその体を覆っていた。12節、それぞれは前に向かってまっすぐに行き、霊が行くところへ彼らはどこへでも行き、行くときには曲がらなかった。A、それぞれの生き物は一つの方向に顔を向けています。それぞれ北、南、東、西に顔を向けています。彼らの翼の2つは広がって、隣の生き物の翼に触れ、四角形を形成しています。B、生き物はどの方向に動こうとも、どの生き物も曲がる必要はありません。一つは前に向かってまっすぐに行きます。一つは後退し、後ろ向きに動きます。両脇の二つは横向きに動きます。C、これはキリストの体としての教会における組み合わせの麗しい絵です。この体の中で、それぞれの主体は自分の特別な地位と機能、あるいは務めを持っています。第一コリント12章24節、ところが私たちの美しい主体にはその必要はありません。神は欠けている主体にさらに豊かな尊さを与えて体を調和させられました。D、一つの主体は機能するとき、前に向かってまっすぐ動いて自分の機能を果たします。他の主体たちは彼に順応して同じ方向に動き、ある主体は後ろ向きに動き、他の主体たちは横向きに動き、あらゆることを十字架を通して、またその霊によって行い、キリストの体のためにキリストを他の人たちの中へと分与します。 三日目、E。紹介の奉仕の中で、私たちは皆、どのようにして前に向かってまっすぐ歩くかを学ぶ必要があるだけでなく、どのようにして後ろ向きに、また横向きに歩くかをも学ぶ必要があります。1、組み合わせの中には自由や便利さはありません。組み合わせは私たちが曲がらないようにさせます。2、私たちは何かを行う前に立ち止まり、私たちと共に奉仕している人たちと交わり、組み合わされる必要があります。3、交わりは私たちをブレンディングし、ミングリングし、調整し、調節し、調和させ、制限し、保護し、供給し、祝福します。体は交わりの中にあります。F、様々な機能を持つ兄弟たちが組み合わされることを知らなければ、彼らは競争し、さらには互いに争い、分裂という結果にさえなり得ます。1、福音に負担を持っている兄弟が機能して、前に向かってまっすぐ動くとき、牧羊に負担を持っている兄弟は後ろ向きに歩くことを学ぶべきです。他の生徒たちは、これらの二人に従って横向きに歩くべきです。2. 後ろ向きに、また横向きに歩くことは、他の人の務め、機能、負担に対してアーメンということです。3. もし私たちが自分の特定の奉仕にだけ注意を払い、これら四種類の歩き方をしなければ、最終的に私たちは紹介の中で問題となります。4. 前に向かってまっすぐ歩いている者は、霊、The Spirit に従う責任があります。G. 私たちは組み合わせというこの事柄を特定の地方紹介の中でだけ適用すべきではなく、諸紹介の間でも適用すべきです。これが意味することは、私たちが諸紹介に従うものであるということです。
4日目、ローマ数字4、生き物の組み合わせの結果は、彼らが燃える炭火と燃える松明になるということです。私たちが組み合わされればされるほど、さらに私たちは互いを燃やします。エゼキエル1章13節、その生き物の姿については、その外観は燃える炭火のようであり、松明の外観のようであって、火が生き物の間を行き来しており、その火は輝き、火から稲妻が出ていた。14、その生き物は稲妻のきらめきの外観のように走って行き来していた。A、炭火が燃えることは少なくとも3つのことを行います。1、何であれ、神と神の性質とにが一致しないものは、燃える炭火の性別し、清める火によって焼き尽くされます。そして、神からのものだけが残ります。2、組み合わせにおいて燃やされることは、私たちを熱心にし、極めて熱くします。3、組み合わせにおいて燃やされることは、紹介の力と衝撃力とを生み出します。B、炭火は燃やすためであり、松明は照らすためです。1、性別する火は性別する光となります。A、性別する火によって私たちが燃やされた範囲は、自然に私たちが照らされる範囲、また他の人を照らすことのできる範囲となります。B、正常な紹介生活の中では、兄弟姉妹たちの間に暗闇、のものは何もあるべきではありません。すべては徹底的に照らされるべきです。5日目、2、火は静止しているのではなく常に動いています。A、火は生き物と共にあります。なぜなら彼らは交わりの中で神に彼らの間で自由に行動していただくからです。B、生き物の外観が燃える火のようであることは、彼らが性別する神の外観を持っていることを示しています。エゼキエル1章26節、また彼らの 柱の上にある大空の上にミザのようなものがあり、サファイア石の外観のようであった。そしてミザのようなものの上に人のような外観の方がその上におられた。27。私はその方の腰のように見えるところから上に小悪金のようなものを見た。火のように見えるものが周り全体を包んでいた。また彼の腰のように見えるところから、下に火の外観のようなものを見た。彼の周り全体には輝きがあった。3、火が輝いていることは、生き物が組み合わせの中で栄光で尊厳ある状態を表していることを示しています。4、輝きは通常のものですが、稲妻のきらめきは特別なものです。これが示していることは、特別な時には特別な光があって、突然、きらめいて他の人たちを驚かせるであろうということです。5、生き物が知るのは、彼らが力と衝撃力を持っているからです。6日目、ローマ数字5、私たちは他の人たちと組み合わせるために、自己を否み、十字架の対処を経験し、わしの翼によって表彰される神の恵みと神の力によって生活し、行動する必要があります。A、私たちは自己を表現するために行動したり何かを行ったりしてはなりません。そうではなく、私たちは未知知の命と未知知の性質との中でことを行って、未知知のを表現しなければなりません。これが栄光です。そしてこの栄光の中で私たちは皆一致です。ヨハネ17章21節、それは彼らがすべて一致となるためです。父よ、あなたが私の中におられ、私があなたの中にいるように、彼らも私たちの中にいるためであり、あなたが私を使わされたことを世の人が信じるためです。22、あなたが私に与えてくださった栄光を私は彼らに与えました。それは私たちが一であるように、彼らも一となるためです。23、私が彼らの中におり、あなたが私の中におられるのは、彼らが成就されて一となるためです。また、あなたが私を使わされたこと、あなたが私を愛されたように、彼らを愛されたことを世の人が知るためです。B、私たちは他の人たちと組み合わされるために、許す主を私たちの許す命として受け入れて、他の人たちを許し、また許されることを求め、キリストの平安に私たちの心を再定していただく必要があります。C、私たちは他の人たちと組み合わされるために、私たちの心の中の偶像を対処し、すべてのことをキリストのゆえに損失と感情し、またそれらを知り悪さと感情して、キリストを獲得する必要があります。D、もし私たちが神の中に住み、神に頼り、神の中に定住し、神を表現するなら、私たちは神の中で共に組み合わされることができます。ローマ数字6、生き物は霊、ザ・スピリットに従います。これが示していることは、私たちがキリストの体の中で他の人たちと組み合わされるためには、霊、ザ・スピリットによって歩き、また霊、ザ・スピリットに従って歩く必要があるということです。A、私たちの霊は宇宙のように広大です。神は私たちの霊の中に住んでおり、私たちの霊は今日のエルサレムです。1、聖書があなた方の霊について語るとき、それはすべての聖徒の霊を含んでいます。2、ローマ第8章16節の私たちの霊という言葉は、パウロの霊、マルチン・ルターの霊、ジョン・ウェスレーの霊、ニー兄弟の霊、あなたの霊、私の霊を含んでいます。B、エペソ人への手紙が掲示しているのは、私たちがミングリングされた霊の中にいて、キリストの体の実際のためのブレンディングの中にいる必要があるということです。ローマ数字7、私たちは他の人たちと組み合わされるために、組み合わされている 三一の神と一である必要があります。A、マタイ第12章28節において、神聖な三一が神聖な組み合わせによって行動していることは、私たちが従うべき卓越した麗しい模範です。これは私たちの頭が彼の体の主体としての私たちの組み合わせのために立てた良い模範です。マタイ12章28節、しかし私が神の霊によって悪鬼どもを追い出しているのであれば、神の王国はあなた方に望んでいるのである。1、主が別の方によって別の方のために悪鬼を追い出した方法が示していることは、彼が単独で行動したのではなく、へりくだりを持って、また自己を持たずに行動したということです。2、神聖な三一の中心としての御子は、完全にご自身によらず、ご自身のためではなく、ご自身に帰すこともありませんでした。彼が行ったすべてのことは、神の霊によってであり、また、父なる神の王国のためでした。3、これが私たちに見せていることは、神聖な三一における調和、麗しさ、卓越性です。4、今日、紹介生活の中で正常な組み合わせが欠けているゆえに、キリストの体はまだ十分に建造されていません。5、私たちは神の御心に従ってあることを行うかもしれません。しかし、私たちの行うことは、自分自身によるべきではなく、他の人たちによるべきです。さらに、また、私たちの行うことは自分自身のためではなく、この地上における神の権益、権利のためであるべきです。B、毎日私たちは自己から出てきて、相互内在しており、組み合わされている三一の神の中へと入る必要があります。
四つの生き物は組み合わせの中で動く。一つの問題は、ある兄弟姉妹はすべて行いたいか、あるいは全く何もしたくないかのいずれでかであるということです。すべて行いたい人たちは、あらゆる方向に動くことができることを願います。生き物は動くとき、前に向かってまっすぐに行きます。彼らは全く曲がりません。一つの生き物が導いて東へ前に向かってまっすぐに進むなら、他の生き物もこの方向に動きます。これはすべてのものが組み合わせの中で正しく機能していることを示します。ビジネスライフ集。会社の様々なプロジェクトにおいて、あなたはプロジェクトにおけるあなたのポジショニングを理解する必要があります。あなたがプロジェクトリーダーであれば、あなたはリーダーシップを発揮して前向きにまっすぐ歩くべきです。しかしそうでないなら、あなたは主に横向き、あるいは後ろ向きをすべきです。この横向き、後ろ向きをするとき、あなたは進んでそうしなければなりません。この点においてあなたは目立ちたがること、高ぶり、傲慢なことを十字架で対処しなければ、進んで横向き、後ろ向きをすることはできません。多くのプロジェクトはあなた自身で行うのではなく、複数の人が協力して行う必要があります。四つの生き物の組み合わせのこの原則は、会社であなたの機能にも適用されるべきです。実は四つの生き物の組み合わせは最も理想的なコラボレーションです。四つの生き物の組み合わせの実際は、交わりの中にある。同労者は、何を行うときにも、他の同労者たちと交わるべきです。長老は、他の長老たちと交わるべきです。交わりは私たちを調節し、調和させます。交わりは私たちをミングリングします。交わりは私たちが何を行うとするとき、立ち止まりを私たちに要求します。紹介生活、主の働きにおける私たちの組み合わせの中で、私たちは皆交わりなしに何も行わないことを学ばなければなりません。私たちの間には、キリストの体のすべての個々の主体のブレンディング、ある地区でのすべての紹介のブレンディング、すべての同労者のブレンディング、 すべての長老のブレンディングがあるべきです。もし私たちが自分を孤立させ、隔離するなら、多くの霊的な益を失うでしょう。結婚生活、団体生活中。夫婦は互いに開いて交わるべきです。一人で何でも決めるのではあれば、交わりは必要ありませんが、夫婦の間の調節がないので、一つ心を生み出すことはできません。妻は夫の助けでですが、夫が妻によって助けられ、補完されるためには、交わりによる調節、調和が必要になります。この交わりにおいて重要なことは、互いの違いを受け入れ、開いて交わることです。あなたは交わりによって、体の実際、四つの生き物の組み合わせの実際に預かります。あなたは必ずこのような交わりのために立ち止まり、調節されることを経験してください。そうすれば、あなたは妻によって助けられ、補完されることを経験することができます。例えば、あなたはとても細やかな人ですが、あなたは大雑把な姉妹を安排されました。大雑把であることを細かく観察すると、欠点ばかりが浮き彫りになります。しかし、別の観点から見ると、大雑把な人は対極的に、俯瞰的に物事を見ることができます。あなたは自分の観点である細かさから一旦離れ、俯瞰的に物事を見ることを妻から助けられるべきです。この原則は、妻が夫を補完することだけでなく、夫が妻を助けることやその他の団体生活にも適用されます。炭火が燃えることは三つのことを行う。第一に消極的なものをすべて焼き尽くします。何かが燃える炭火の山の上に置かれるなら、そのものは燃やされます。正しい組み合わせが消化にあるなら、この世的なこと、肉、自己の目的、自己の目標、高ぶり、意見、誇わせることのようなものを焼き払うでしょう。すべての消極的な事柄は組み合わせによって焼き払われます。なんであれ、神と神の性質とに一致しないものは、燃える炭火の性別し、清める火によって焼き尽くされます。そして神からのものだけが残ります。これが生涯生活の正しい状態です。第二に組み合わせにおいて学ぶことは、私たちを熱心にし、極めて熱くします。冷たかったり、生ぬるかったりするのではなく、すべての人が燃やされ、燃えていきます。他の人は生涯に来るとき、彼らが燃やされようとしないなら、とどまることはできないことを認識します。この燃やすことは生ぬるく熱心ではなく、燃えていなかったラオデキアにある召喚のように、あなたを鳴らせないでしょう。第三に、組み合わせにおいて燃やすことは、召喚の力と衝撃力とを生み出します。地方召喚での衝撃力は燃やすことから出てきます。この力は燃やすことから来るので、内面的で奥義的です。あなたは衝撃力を持ちたいなら、組み合わされなければなりません。この組み合わせの中であなたは燃えるようになります。そして、この燃えることから衝撃力と力があるようになります。消極的な事物は焼き尽くされ、あなたは火をつけられ、力と衝撃力を持つでしょう。中高生種。炭は他の炭と一緒にならなければ、燃えることはできず、消えてしまいます。このことは、あなたが霊的パートナーと一緒に団体の消化生活を持たなければならないことを示しています。あなたはテスト勉強で忙しいときも、決して孤立してはいけません。孤立した炭は燃えなくなってしまいます。団体の生活の中で共に燃やしちゃうことで、あなたは三つの影響を受けることができます。第一にあなたは自分の内側の高ぶり、偏った意見、罪などを自分で対処することはできませんが、炭火の火はあなたの内側のあらゆる消極的なものを焼き尽くすことができます。第二にこの火はあなたを生ぬるい状態から救います。 生ぬるい人は自分自身と人は前向きに積極的に前進させることができません。第三に、組み合わせにおけるこの日はあなたに衝撃力と力を与えます。大学受験などの大きな関門を突破するためにあなたは衝撃力が必要です。この衝撃力は組み合わせの中の日から来ます。成就されて1となる。他の人と1になることを願うなら、私たちは自己から出てきて、父なる神の中へと入る必要があります。誰でも私たちに代わって、この移動をすることはできません。私たちは自分自身でそれを行う責任があります。私たちは自分自身から出てきて、道師の中へと、また道師の栄光の中へと入るとき、私たちは1であり、成就されて一となりさえします。奉仕衆、兄弟姉妹と組み合わされて奉仕することでの秘訣は、自己から出て神の中に入ることです。神だけがあなたを他の主体と一にすることができます。あなたの責任は自己から出て神の中に入ることです。そうすれば、一の中で神はあなたの奉仕に大いに祝福してくださいます。ハレルヤ。